会社の六をはむ身に安息の日々はないらしい。何年か前、漁師夕刊富士東京版のビジネス川柳に秀句があった。窓際というな、今では奪い合い。西日が目にしみる年齢はまだ先でも、座席の確保に目を血走らせる御人は多いかもしれない。宝くじに束の間の夢を託す人もあろう。お叱りを受けるのを覚悟で、フランスの哲学者アランの言葉を引いてみる。想像した幸福は決して私たちの手に入らないことは確かだ。幸福論、白井健三郎役、集英社文庫。ごく一部の下方物を除いて。幸せの象徴とされる青い鳥が日本で見つかったようだ。日立製作所などが幸福の量を測定する技術を開発したという。うなずく動作やタイピングなど人の幸福感に関連する細かな動きを身につけた端末が感知してハピネスとなる数値に置き換える。調査ではハピネス度が平均値を上回った集団で業務効率が3割以上も跳ね上がったそうだ。人間行動の膨大なデータに裏打ちされた理論といい、職場環境を改める一助になろう。幸福感の要素に理想の上司の有無が関与しているかどうかは聞かずに置く。骨身を削る企業戦士にとってははしごを外された思いかもしれない。評論家の福田恒有は幸福になる道をたった一人の孤独な戦いと書いた。時間に追われノルマと格闘しながら成し遂げた大仕事の後により多い幸福感が得られんことを願うほかない。企業戦士にほど遠い我が身は起きて繁盛、寝て一条、天下取っても二号半と、達観、定観を心得たつもりでいる。日々の欲得はなお首をもたげるものの、今さら高望みする年でもない。肩の凝らん、凝らむ程度でよし、としておく。平成27年2月15日、産経省。